ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日も午前中に収録をしておりまして、昨日ね、昼間に収録をして夜ね、すごくゆっくりできたので味を占めまして、今日は会社に行く前に収録をしてるんですけれども、なんかやっぱりね、りーちゃんのことをね、ちょっとお話ししましたけれども、気管虚脱が見つかったよっていうところから、なんか私の中でね、すごくこれは面白いなって思ったことなんですけれども、いつもね、番組の中で心と体と魂っていうね、この3つ別々に私たちは持ってるよっていう話をしていますよね。で、人がね、なんで苦しむのかっていうところで言うと、まずは自分自身のエゴですよね。わがままな心って言ったらいいですかね、わがままな心、わがままな体って言ったらいいですかね。そもそも私たちがこの物質社会で生きていくために与えられた5元素ですよね。空、風、火、水、地っていう5元素のアンバランスによって、私たちは苦しみを生み出しているというふうに言えるかなって思っていて、で、魂っていうのはその5元素とは別次元にあるから、だから何が起きたとしても、自分自身を魂側に置いておくっていうことをすれば、それが苦しみになるっていうことはないと私は解釈して、そんな風に、自分の中で、心がけながら、頭に置きながら日々をね、暮らしてるっていうことがあって、で、今回りーちゃんの病気がちょっと発覚したよっていうところで、何が起こったかっていう自己観察を、これはもう自己観察しようとしなくても気がついたことなんですけどね。なんかりーちゃんが息苦しそうだなとかっていう時に、すごくね、私もなんか息が苦しくなるんです。胸がギュッとなるっていうか、体がギュッて硬くなるんですよ。そう、だから、あ、そうかと思って、なんかその苦しいっていう感覚を私が受け取ると、私も苦しくなるんだって思ったんですよ。当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、なんか客観的に自分の体を感じた時に、あ、なんかギュッて硬くなってるって思ったんですよね。だからそれは多分なんていうのかな、緊張感が高まるんですよね。なんかちょっと心配なことがあったりとか、不安なことがあったりすると、自分の身を守ろうとしてね、ギュッて硬くなるっていう、緊張感が高まる、感じになるんですよね。で、それが心とも連動していて、そのギュッてなることによって、なんか不安とか恐怖っていうような、少しね、なんていうのかな、ネガティブな感情が出てくるというか、つながってるんだなって感じたんですよね。でも私自身はそう、体とか心側に自分を置かないっていうことで、それを客観視することができたから、なんか不安な気持ちもあるなっていうことを認識することはできるし、体がギュッとなってなんか苦しいなっていうことを感じることもできるんだけど、それがなんでかなっていうことが、理由が分かって紐付けられたから、なんかそれは苦しみじゃないなっていうふうに思ったんですよね。でも以前の私だったら、なんか不安なことがあって自分の体がギュッてなったら、なんか苦しいなっていうふうになったと思うんですけど、なんかね、違う感覚を得ました。確かに体は苦しいかもしれない、確かに心はちょっとネガティブな部分も見え隠れしてるかもしれない、だけどそれって苦しみじゃないよねって思ったんですよね。難しいんですけどちょっとね、客観視するっていうことによって、そこに巻き込まれるっていうことをしないっていうことができたんですよね。じゃあそれをどうやって解消していくのか、そこから、どうやって楽な状態に戻していくのかっていうことを、自分で ちょっと考えてみた時に、この考えてみるっていうこともね、心のままに考えると間違った方向に行っちゃうので、常に自分は客観視する立場になって観察している側になるんですよね。で、そういう立場で考えた時に、今までなかったことが起きて、それに対して、体が緊張感を持ってギュッとなって、心が苦しくなってっていうことが起きている。これをなんか、分かりやすく言うとね、多分変化に対しての抵抗が起きてるっていう風に感じたんですよね。そう、何か苦しいっていうことは、そこに自分のエゴが働いているっていうことだから、りーちゃんがりーちゃんの病気が発覚しました。だけど、その病気っていうことを今自分がちゃんと受け入れられていなくって、病気じゃなくなればいいなとか、病気が良くなればいいな、まあもちろんそれはそうなんですけど、でもそれは今の、りーちゃんを受け止めることに対しての抵抗もあると思ったんですよね。そう、だから今私が何をすべきかって言ったら、今のりーちゃんの幸せ、今の状態をまるっと受け止めて、それでも病気だったとしても、りーちゃんがどうやって幸せに、幸せな時間を過ごせるかっていうことに集中するっていうことが、私のこの体がギュッてなった、心がギュッてなって苦しいって思ったっていうとこから、楽になる方法だなっていうふうに考えることができたんですよね。だからね、配信の中でりーちゃんの病気の話を聞いて、なんか心配だなって言って心がギュッてなった方もいると思うんですけど、多分ね、そういうことなんだと思うんです。その今までなかったものに対する抵抗感、受け入れられない感みたいな、そういったところからギュッてなっちゃったのかなっていうふうに私は感じたので、同じようにね、ギュッてなっちゃった方はね、そういうことかもしれないっていうふうにちょっとね、考えてみていただくと、なんか同じような体験をね、みんなで一緒にできるかなって思ったので、はい、ちょっと気づきをね、お話しさせていただいたんですけど、そう、今日ね、ちょっとメッセージご紹介しようと思って、この話は前置きにしようかなって思ったんですけど、だいぶ長くなっちゃったので、はい、今日の本題はこれでいいかなっていうとこかな。はい、じゃあちょっとおまけの話なんですけどね、ベッドをね、ペットじゃないです、ベッドをね、注文したんですけど、今寝てるベッドっていうのが、私がずっと一人暮らしの時から使ってきた、セミダブルサイズのベッドなんですよね。で、そこにちょっと体大きめの2号さんとりーちゃんと3人で寝てるので、割とぎゅうぎゅうなんですよね。だからそろそろちょっと睡眠の質落ちてるの嫌だなと思って、大きいベッドが欲しいと思って、もう部屋に入る限りの、もうギリギリ、部屋いっぱいいっぱい使ってもいいから大きいベッドが欲しいと思って、ベッドいろいろ探してて、で、今使ってるベッドは無印良品の、すのこベッドみたいなやつ、フレームがあって、そこに好きな高さの足を取り付けて、マットレス乗せるタイプのベッドで、私はずっとこのタイプのベッド使ってて、ライフステージによってサイズが変わったりとかはしてきたんですよね。で、またライフステージが変わったことでサイズを変えようとしている私がいるんですけれども、でも、この先は変わらなくてもいいんですけれども、でも万が一変わるってこともあるかもしれないし、引っ越しするってことがあるんですけど、そうそう、今の家はね、5、6年住んだらもう引っ越そうかって話を最初からしているので、そうなんですよね。だからあんまり大きいものは増やしたくないなっていうところもあったんですよ。でね、いろいろ調べてたら、なんか無印良品のサブスクがあったんですよね。要はレンタルなんですけれども、そう、それで注文しました。今回注文したのは、そのベッドのスモールサイズっていうのがね、無印良品にはあって、シングルサイズよりちょっとちっちゃめなんですよね。で、それを2つつなげると、ちょうど クイーンサイズのベッドになるというねサイズ感なので、これは、ちょうどいいなと思って、そうスモールサイズのベッドとマットレスをサブスクで月々ね、3500円ぐらいとかですかね、それを4年契約で、注文しました。まだ届いてないのでね、これから届くんですけど、でもなんかすごく私にフィットしてるって思ったんですよ。大きいベッドで寝たいんだけど、その大きいベッドを自分のものとして、所有したいとは思っていないっていうね、ちょっとあべこべなとこがあったんですけど、なんかそのあべこべを解消してくれる無印良品、やっぱりすごいなと思ってね、なのでね、今ちょっとそれを届くとこをね待っているんですよ。はい、カバーとかね、そういうマットとか、マットというか敷きパッドとかそういうのは買わなきゃいけないんですけど、でもね、なんかゴミを減らせる、ゴミになるかもしれないものを減らせるっていうこのレンタルってすごくね好きです。ちょうど昨日朝のお散歩してた時に、私が住んでるところは日本橋人形町界隈なんですけれども、オフィスがすごく多いんですよね。で、朝お散歩してる時にちょうど粗大ゴミの回収車が来ていて、でオフィスから出た椅子ですよね、タイヤ付きの椅子を何個も何個も捨てている会社があって、たくさん並んでたんです。でこれをこの回収車で、回収車はよく生ゴミとか回収するこう後ろからゴミ入れて、なんていうの、中に巻き込んでいくようなタイプのゴミ収集車あるじゃないですか。あれが来てたんですよ。でこれどうやって回収するのって思って見てたら、もうそのまんまタイヤがついてる椅子をそこに置いて、巻き込み式でもうそこでスクラップしながら壊しながら中に詰め込まれていったんですよ。でそれを見た時に、まだ全然使える椅子、もう多分欲しいっていう人いっぱいいるよねっていう綺麗な椅子がどんどんどんどんその場でスクラップされて、ゴミ収集車に回収されていくとこを見た時に、あ、なんかこういうとこだよなってすごく思ったんですよね。なんかその物の循環が、おかしなことになっている、なんか必要じゃなくなったものなんですよね、それはね。そう、必要じゃなくなった、でも最終的な処理っていうところを、まあ人様のことをなんか言うのもあれですけど、まあ、ちょっと間違ってちゃってるというか、雑になっちゃってるって言ったらいいですかね。そう、時間をかけて、例えば私だったらジモティとかにタダであげますみたいな出品をするっていうことをすれば、必ず誰か無料だったら引き取りに、来てくれる人がいるんですよ。でそれはリサイクルショップの人だったりする場合もあるんですけど、でも最終的に誰かに使ってもらう形で循環させていくことができるんですけど、でもオフィスの場合だと、例えばじゃあ撤去、退去の日が決まってたりとかすると、もう期日までにそれを処分しなきゃいけないっていうね、そういうところがあって、どうしてもそういう選択になっちゃうんだろうなっていう、その背景はねわかるんですけどね。でもなんかやっぱ見ていて、あ、なんかもっといい方法ないのかなっていうふうにはね思いましたね。だから自分が何かね物を所有するっていうことに対しては、すごくねじっくり考える必要があるなってことをいつも思っていて、で最近はそう、私自身のそのライフステージがやっと落ち着いてきたっていうこともあって、割と大型家具で、まあ、一生使いたいなって、一生そばに置きたいなっていうものだったら買おうかなって思って、思い切ってお金を出して買うっていうことをしたりとかもしているんですけど、でもね、なんかできれば、ゴミを増やさないためにはどうしたらいいかなっていう選択の一つとしてね、なんかこのレンタルサービスに踏み切った無印良品、は本当にみんな大好きですよね。私も大好きです。私も大好きだし、 私はもう無印良品がこの社会に出てきたタイミングで、そうそうそれってすごく思ったんですよ。なんかブランド品が嫌いなわけではなかったんですけど、でもなんか似たようなものがたくさんある中でロゴが入ってるだけで、なんでみんなそこにお金を払うのかなとか、なんでそこに妄想を抱いちゃうのかなってことをずっと思っていたし、それを人間に置き換えても考えていたんですよね。なんか肩書きがついただけで、そこに何か妄想が乗っかってしまって、その人自身の本当の姿を見失ってるよねっていうふうに思うことがよくあったので、そうだから私は人間版無印良品になりたいなってすごくいつも思っているんですよ。自分に何の肩書きがなかったとしても、名前がなかったとしても、でも素敵だよねっていう人間になりたいなっていうふうに思っているので、そうだからね、そうちょっと話それちゃうけど、無印良品出てきてよかったなってすごくね思った記憶があります。はい、最後はちょっと無印良品のお話で終わっちゃいましたけれども、今日はですね、心と体が連動しているねってことと、心と体と別次元に魂があって、で魂側に自分を置くことによって、心と体の不調に早く気づくことができて、その対処法っていうのがね見つかっていくよねってことを感じたので、そんなお話をさせていただきました。それでは、明日はですね、お便り紹介したいなって思っております。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。